今日から5月に入りました。この間きれいに桜が咲いたかなと思ったらあっという間に散ってしまいまして、もうこっちの桜を見ますと葉っぱが勢いよく出てきています。こうもう新緑の季節を迎えました。この朝も神様の恵みをいっぱいに御言葉からいただいてまいりたいと思います。今日は先週に続きましてピリピの2章から開かせていただきました。もう何回かわたってここまでこう一緒に学んでくることができておりますけれども、でこのピリピ人への手紙という手紙、パウロ、使徒パウロという人がピリピという町にあった教会に宛てて書いた手紙であります。でパウロはこの時どういう状況にあったかというと、あのローマの牢獄の中にいたというんですね。ローマ皇帝の裁判を受けるために自ら申してて、ローマに連れて行かれて、そこで、2年間ぐらいですかね、その裁判を受けるために、牢獄といってもある程度の自由は保障されていたみたいですけれども、でも外に出ることはできないような、そういう軟禁状態に置かれていた。でそこにあってパウロは黙ってはいなかったんですよね。自分にできることを一生懸命やりました。手紙をいっぱい書いた。であちこちのこれまでに立て上げてきた教会に当ててたくさんの手紙は彼を書き送ったんですよね。それから人を送りました。で自分が行けない代わりにいろんな人をそれぞれの教会に送る、またいろんな人が彼を訪ねてくる。そういう意味では自分は動けないんだけれども、実に多くの大きな働きをパウロはこの獄中にありながらもこうやったということなんです。先週は2章の18節までのところをちょっと開きまして、自分の救いを達成しなさいという御言葉からですね、こう中心に学ぶことができました。で今日はこの19節から2章の最後のところをちょっと見ていきたいと思うんですが、読んでいただいたのは25節から30節のところです。19節のところからちょっとこの手紙の話題がちょっと変わってきます。でこの後半のところでパウロが2人の人のことを紹介しているんですね。自分が外に出ていけない、で自分に代わって2人の人をあなた方、つまりピリピの教会にこれから送りますというような内容で、この2人のことを紹介している、そういう箇所なんですね。自分に代わって信頼できる人をあなた方のところに送ります、そういうことなんですが、じゃあ誰かというと、一人はテモテという人なんですね。19から24節にテモテを送りますということが書いてあって、でこのテモテという人は非常に優秀な、パウロの同労者、共に働く仲間、素晴らしい働きをするした人なんですけれども、でした。それからもう一人の人が、今日の主人公と言ってもいいかもしれません。エパフロデトという人。それが先ほど読んでいただいたところに、書いてあります。今日はこのエパフロデトという人の身に起こった出来事を通して、その弱さを受け入れるということについてご一緒に考えていきたいなと思います。さてこのエパフロデトという人なんですが、あんまり聞き慣れない、人の名前かもしれません。で、彼はどんな人だったんでしょうか。25節をもう一度ちょっとお読みしたいと思います。25節、しかし私の兄弟、同労者、戦友、またあなた方の使者として私の窮乏の時に仕えてくれた人エパフロデトはあなた方のところに送らねばならないと思っています。そんなふうに書いてありまして、パウロにとってこのエパフロデトという人は、愛する兄弟であり、それから、福音のために一緒に働いてきた、そして戦ってきた仲間であるというようなことを書いてあります。でさらに、あなた方の使者として私の窮乏の時に仕えてくれた人というふうにこう書いてありますよね。使者として仕えてくれたってこれ書いてあるわけですけど、どういうことかというと、実はこの エパフロデトという人はもともとピリピの教会からパウロのもとへ送られてきた、使わされてきた人でありました。もともとピリピの人だったんです、ね。パウロがローマの獄中で大変な思いをしているということを聞いて、ピリピの教会の兄弟たちがですね、パウロを励まそうとしてたくさんの贈り物を用意しました。これをパウロ先生に持っていこう。じゃあ誰を贈ろうかってなった時に思い浮かんだのがこのエパフロデトという人だったんですよね。つまりピリピ教会を代表してエパフロデトにその贈り物を託してパウロのもとに、送ったって言うんです。で、そう考えると彼は非常に重要なメンバーだったんじゃないでしょうかね。教会の誰からも信頼されて、あなたこの人なら大丈夫、絶対大丈夫、ね、責任を必ず果たしてくれるだろうということで、どうか行ってきてください、期待をされて託されてですね、ピリピを出発してローマのパウロのもとに向かった、まあ、そういう人だったんだとこう思います。彼はこの、まあ、重要な使命を帯びて、ピリピの町からイタリアのローマに向けて出発しました。ちょっと地図をちょっと用意してこなかったんですけど、ピリピというところは、町は、まあ、今で言うとギリシャありますよね。ギリシャの北の方にあった、町なんです。トルコからちょっと海を渡ってヨーロッパに入ったところのあたりと考えればよろしいでしょうかね。そこのピリピから、まあ、イタリアのローマに向かって、当時は陸路は大変だったと思うので、おそらく行けるところまで陸路で行って、ギリシャの先端のあたりから船に乗って、こう、ローマに向かったんじゃないだろうか、と私は、こう思います。おそらく何日もかけて、1ヶ月とか、2ヶ月とかでしょうかね。ずいぶん時間がかかった。しかも、困難の多い旅であった、と、こう思います。彼は、やがて、無事、ローマにいるパウロのもとに、たどり着きました。そして持ってきたピリピからの贈り物をこうパウロに無事届けることができたんですね。そしてその後しばらく、パウロのもとに留まって、パウロの身の回りの世話をこうしたようでした。まあここまでは良かったんですけども、この後ちょっと大変なことがエパフロデトの身に起こりました。まあ、今日のところに書いてあるんですけどね。で、どんな大変なことが起こったかというと、なんと彼はローマに来て病気にかかってしまったっていうんですね。病気にかかってしまった。で、27節のところを見ますとね、彼は死ぬほどの病気にかかりました、死ぬほどの病気にかかりましたってこうありますから、本当に命に関わるようなそういう重い病に、かかったようでした。まあ、相当な期間こう床に伏したままで起き上がれないような、時にはもう危篤状態に陥ったようなですね、本当に危ない状態まで、行ったんじゃないんでしょうかね。しかし神様はこのエパフロデトのことをこう憐れんでくださいました。で、まあ、一命を取り留めて、まあ、回復に向かったようなんです。そして、しばらくこのパウロのもとで療養っていうんですかね、まあ、まだ完全に回復はしてないと思うんですけども、そこでこう休んでいた、まあ、そういう状態にこうあったと思います。ではこのエパフロデトはなぜどうして病にかかってしまったんでしょうか。理由と思われることがですね、この30節を読むと書いてありまして、まあ、彼はキリストの仕事のために命の危険を冒して死ぬばかりになったのですって書いてある。キリストの仕事のために、まあ、病にかかったということかなとこう思うんですけれども、まあ、つまりイエス様に仕えるために、福音のために彼は病にかかってしまった。まあ、具体的なことは書いてませんけど、この旅もあったんでしょうかね。おそらくこうはるばるやってきた旅の途中、本当に大変な思いをしたんじゃないんでしょうか。 もう一刻も早くパウロ先生のところに行かなきゃって思いで多少無理もしたんでしょうですね。それからローマに着いてからも本当に彼は一生懸命できることを精一杯ですね、やったんじゃないんでしょうか。寝る間も惜しんで、もう本当に体力の限界を超えて、パウロのためにできること、福音のためにできることを、本当に身を粉にして働いたんじゃないでしょうかね。また、自分を送ってくれた、ピリピ教会の、期待に応えなきゃいけない。遊んではいられない。休んではいられない。そんな、きっと責任感からですね、本当に彼は一生懸命、力以上にですね、働いたんじゃないかと思うんです。で、ちょっと思ったんですけど、ひょっとしたら彼は、いわゆる燃え尽き症候群にかかったんじゃないかなとも、ちょっと思いました。本当に頑張って頑張って、この責任を果たさなきゃいけないと思いでね、働いてるうちに、倒れてしまったのかな。ひょっとしたら、心を病んでしまったのかもしれません。まあ、はっきりは分かりませんけれども、でも相当な、もう立ち上がれないようなですね、病にかかってしまったということなんですね。で、結果として、彼は、パウロのもとで、今度は、看病される身となってしまいました。ね、お世話をしに行ったつもりが逆に、パウロのお世話になってしまう。自分はもう寝たきりになってしまって、パウロが、こう、つきっきりで看病してくれるみたいな状態になってしまったわけです。この時エパフロデトはどんな思いで過ごしていたでしょうか。ちょっと想像してみたいと思うんですけどね、彼の使命はピリピ教会を代表してパウロのお手伝いをすることでしたですね。まあ、無事にこの贈り物を届けたら今度はパウロ先生の手となり足となって手助けをすることだったんです。それがもう自分の使命だってもう本当にわきまえていたんですが、それがですね今は全くできていない、ね、お手伝いをするどころかもうお世話になりっぱなし、迷惑をかけてるんじゃないかってね、そんな思いで言ったんじゃないでしょうかね。おそらく彼はとっても真面目で責任感の強い人で、あったと思います。だとすればなおさらですね、思うように役に立っていないお世話になっている自分が本当に情けないなっていう思いでいたんじゃないでしょうかね。あるいは本当にこうピリピ教会に申し訳ないな、そんな思い、こう自分を責めるような思いで毎日毎日過ごしていたんじゃないだろうか、落ち込んでいたんじゃないだろうかって私はそんな風に想像するんです。26節を見るとこんなことが書いてあります。彼はあなた方すべてを死体求めており、また自分の病気のことがあなた方に伝わったことを気にしているからですって書いてあったね。彼は自分の病気のことが自分を送ってくれたピリピの教会の人たちに知られたことをとても気にしていました。気にしていたって書いてある。で、どんなことを気にしていたんでしょうかね。で、いや自分は一体どんな風に思われているんだろうか、ピリピの教会の人たちは自分をどんな風に今見ているんだろうか、きっとああ役に立っていないやつだって思われているんじゃないだろうかとか、まあ、そんなことを心配していたのかな、なんとなく分かるような気がするんですよね。思います。期待に応えられない自分、責任を果たせない自分をこう責めるような思いでいたのかもしれません。それは本当に、辛く苦しいことだったと思います。パウロはそんなエパフロデトのことをそばで、見ていました。彼が本当に落ち込んで苦しんでいたこともパウロは全部分かっていたと思います。それでピリピ教会の人たちに宛ててこのようにこの手紙を書いているんですよね。28節と29節のところですね。パウロが言っていることです。そこで私は大急ぎで彼を送ります。あなた方が彼に再び会って喜び、私も心配が少なくなるためです。 ですから喜びにあふれて主にあって彼を迎えてください。また彼のような人々には尊敬を払いなさいって書いている。これお願いをしているんですね。あのエパフロデトにはこう故郷に帰ってもらうのがいいんだ、一番いいって、彼が本当にふるさとに帰ってそこでゆっくり休むのが今彼には一番大事なことだってパウロは判断しました。でそのためには彼が安心してふるさとに帰る必要があったんですよね。つまりピリピ教会が心から迎え入れてくれるようにそうしなければならないってパウロは考えたと思いますよね。彼の状況を理解して喜んで迎え入れてくれるようにとお願いをしました。でパウロがこう書いているってことはひょっとしたらあのピリピの教会にエパフロデトのことを聞いてあんまりよく思っていない人たちがいたんじゃないでしょうかね。あ、聞こえてきたのかもしれません。エパフロデトは役に立ってないってね言っている人がいたのかもしれませんよね。パウロはそれも全部知っていてこう手紙を書き送ったんです。でパウロはこういうふうに言ってますよね。彼はあの私に対してあなた方が私に仕えることができなかった分を果たそうとしたのです、ね、彼は十分に働いて私に仕えてくれましたともこう言っている。このことを理解してください、そして彼に尊敬を払って受け入れてくださいとピリピの人たちにお願いをしています。このところを読むとですね、本当にこれパウロという人は心遣いのできる人だったんだなと思いますよね。あの、エパフロデトの心の目を全部知っていて、で、ピリピ教会の状態も知っていて、本当にこう取りなしをした、細かい配慮のできるこう人でありました。まあ、今日の箇所そういうところなんですけれども、で、今日の箇所、思い巡らしていまして、で私一つを示された、心に示されたことがあります。でそれは、まあ、今日のタイトルにもなっておりますけれども、弱さを受け入れるということです。弱さを受け入れる、どうでしょう。弱さね、あんまりこうポジティブな言葉ではないですね。弱さというと普通はマイナスのイメージで受け止められることが、多いかもしれませんよね。まあ、自分の弱さと思っていることはあんまり人には知られたくないことで、あのさらけ出したくないことだと思います。エパフロデトにとってもそうでした。あの期待に添えていない自分、責任を果たすことができないでいる自分の姿を自分の弱さと感じていたんじゃないんでしょうか。そして役に立っていない自分はダメだって思い込んでいたと思うんですよね。まあ、自分でこうダメだっていうレッテルを貼ってしまって落ち込んでいたのかなと私はこう思うんです。しかしどうでしょう、ね、弱さとか弱点とか足りないところといったものは誰もが持っているものではないでしょうかね。あの弱さを持っていない人はいないんです。誰もが何らかのこう弱さを持っています。あの聖書に登場してくる人たち、みんな素晴らしい立派な人たちかというと決してそうじゃありません、ね、あの本当にこう旧約聖書から読んでいくとですね、こんな人が本当に聖書に載ってていいのって思える人がたくさん出てくるんですよね。例えばあの信仰の祖と言われるアブラハム、イスラエル人の祖先のアブラハムもですね、たくさんの失敗をしました。あのエジプトに妻を連れて行った時にですね、あの怖くなって自分の妻のサラのことを、これは私の妹ですってつい言ってしまう、危うく奥さんがパロに召し抱えられることになりそうだったんですよね。そんなこともでした。それからあの史式というところを読むと、サムソンという人が非常に彼は力のある強い人だったんですが、弱点がありました。女性にめっぽう弱いですね。で自分の弱点を教えてしまって、まあ、命が取られることになってしまうんですが、それからあのイスラエルの王様になったダビデもそうでした。彼も女性にめっぽう弱いですよね。大きな失敗をこうしてしまう、でも神様は彼を許しました。 またイスラエル民族がそうです。イスラエルの民の歴史が旧約聖書にこう書かれていますけれども、イスラエルの民は本当にですね、何回も何回も神様に背く、神様を悲しませることをしてしまう。そのために神様は彼らを受け入れて許していく出来事がこう書いてあるんですよね。また新約聖書を見ると、まあ、この間はイースターのとこずっと読んでいきましたけど、ペテロね、どこまでも先生についていきますと言いながらも、もういざ捕らえられたとなると、私はあの人を知りませんって3回も否んでしまう。本当に弱いですよね。こんな人たちがもう赤裸々に聖書に書いてあるんですけれども、人は本当に弱いものです。私たちももちろんそうですよね。と言っている私もたくさんの失敗をしてしまって、実はさっきも失敗をしちゃったんですね。礼拝の最初のところで、最初のお祈りのところ、本当はこう皆さん立つことになっていたのをお座りくださいと言ってしまって、ああしまった、ね、言った後で思い出しましたけれども、開き直りましてね、また今度は間違えないようにしようなんて思ったんですけれども、本当に完全にはできない、本当に失敗ばかりするものであります。神様はそんな弱さを持つ私たちのことをどのように見ておられるでしょうか、ね、いやそんな弱いものは私は知らんよと言って、神様は私たちを見捨ててしまうでしょうか。 いえ、決して神様は見捨てるなんてことはしないんですね。どんなに私たちが弱くても神様はこう言っておられる、ね、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、あなたがどんなに弱くても私はあなたを愛していると、これは本当に変わることのない神様のメッセージなんです。私たちが弱さのゆえに失敗しても、私たちの価値は決してなくなることはありません。神様の目から見て私たちの価値は目減りしないですよね。神様は弱さのある私たちをそのままで受け入れてくださいます。何度失敗しても神様の愛は変わらない。完璧でなくても私たちには愛される価値があるということなんです。どうでしょう、ね、そうであるならばですね、多少足りないことが何でしょう、多少失敗したことが何でしょう、そんなことは本当にちっぽけなことなんですよね。このことを信じたいと思います。そして感謝を捧げしたいと思います。さて、神様がこれほどまでに私たちを愛し受け入れてくださっているのであれば、私たちもですね、心がけたいことがあります。それは人の弱さを受け入れるということです。私たちも人の弱さを受け入れなければならないということなんです。皆さんどうでしょう、人の弱さを受け入れることをできるでしょうか、ね、人の弱さが目についたときどうするでしょう。あの人また失敗してきっと心の中で思うかもしれません、ね、あるいは言葉で指摘するかもしれません、ね、でもどうでしょうか、人はそれぞれ違うんですね。人はそれぞれ違うんです。性格も価値観もみんな違う。ものの見方も感性も人は違う。育った環境もみんな違います。それから置かれている状況も違う。それを私たちは知ることができません。わからない場合が本当にある。それがわからない上で表面だけ見てですね、人の弱さを受け入れないとしたら、それはやはり私は間違っているんじゃないかなってこう思うんですよね。私たちは本当に自分を基準にしてしまいます。自分を基準にして自分の物差しでこう人を見てしまうんですよね。そうするとどうなるか、人の欠点が見えてくるですよね。人の欠点が見えてくる。自分の欠点は棚に置きながら人の欠点が目に見えてくる。自分はできているのにあの人はできていないということで受け入れられないで人を裁いてしまうことが あるように思います。これは本当に皆さんというか私も含めて全ての人間がそうだと私は思うんですけれどもね。このことをイエス様はこんなふうに言ってますよね。他人の目の塵は見えても自分の中に大きな針があるのに気づかないって、これ私たちにイエス様言ってるようにこう思うんですけども、ピリピの教会においてもエパフロデとの病気のことを聞いてですね、そんな風に捉えた人たちは、いたとこう思います。エパフロデトが病気になったんだって、じゃあ全然パウロ先生の役に立っていないじゃないかってね。なんだあいつは、せっかく送ってやったのに期待外れなやつだというふうにですね、こう見た人たちもいたんじゃないかなとこう思うんですよね。しかしパウロはその彼の置かれている状況をこう丁寧に説明してですね、彼を尊敬して受け入れなさいというふうに勧めました。どうか彼の状況を理解してください、そして喜んで彼を受け入れてくださいってこうお願いをしたんです。このピリピ書の2章のところでですね、実はそのことをパウロは大事なこととして語っていると思います。もうすでに見てきたところですが、2章の3節と4節のところに教会の中に一致できないという問題があって、そのことをパウロが教えるためにこの御言葉を送りました、というかこのことを語りました。2章の3節と4節ちょっとお読みします。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさいってこれ言ってるんですけど、おそらくこれはもうこの書全体を貫いている大事な御言葉なのかなって私思いました。もちろん私たちにもこれは語りかけられている、互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい、自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさいって言っているんですよね。どうでしょうね、人のことを顧みる、本当に難しいことだなって自分自身のことを考えると思います。いかに人のことを顧みることができないか、自分のことだけを考えているものであるかってね、本当にハッとさせられるようなこう御言葉だと思います。私たちもこの御言葉を心に留めて、人の弱さを受け入れられるものとなりたいとこう思います。最後にもう一つパウロの言葉に目を留めたいと思います。週報に今週の御言葉というのが印刷されておりますが、今週はこの御言葉を選びました。コリント人への手紙の第2の12章9節の御言葉です。ご一緒にですね、このところをお読みしてみたいと思います。ご一緒にお読みしましょう。今週の御言葉、私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。第2コリント12章9節。この御言葉、これパウロ自身が経験したことでありました。自分自身が彼が経験して受けた御言葉だったんです。パウロという人、一見とても強そうに思いますよね。どんな困難にあってもへこたれずに、あれだけの伝道力をして教会を立ててあげていった、本当に強い人だなと思いますが、実は彼は本当に繊細な心の持ち主でありました。いろんな心遣いがあって、実はいろんなことを恐れ悩むことが、あったようなんですよね。いろんな弱さを彼は覚えていました。内から外からいろんな困難があって、不安や恐れを覚えることがこうあったんですね。そんな時彼は本当に神様と深い交わりを持ちました。そして神様の慰めを豊かに彼は受けたんです。第二コリントというところを読むと、そのことがよくこう書いてあるんですけれども、そんな中でこの祈りの中でパウロが 示された御言葉、イエス様がパウロに語ってくださったこう御言葉であったと私は思うんですね。私の恵みはあなたに十分である。どんなにあなたが今困難の中にあっても私の恵みは今十分にあるんだ。私の力はあなたの弱さのうちに完全に現れるってイエス様はこう言われたんですよね。あなたの弱さのうちに私の力が現れる。どうでしょう、私たちも本当に弱さを覚えることが、あるんです。もうダメだって思える時があると思います。でもそんな時こそ神様の恵みが実はこの弱さを通していっぱいに入ってきている。後で気づくことがありますよね。あの時神様の憐れみを受けた、慰めを受けた、恵みがあったって私も本当に気づかされることがあるんですけれども、自分が弱いと思われるとき、そのことを本当に実感されるときこそ神様の恵みがいっぱいに入ってくる、そのことを言っているのではないでしょうか。この御言葉に励まされて、私たちも神様の恵みを大胆にいただいてまいりたいと思います。それではお祈りをいたしましょう。天の父なる神様、この朝もあなたの御言葉をありがとうございます。私たちは本当に弱いものです。自分の弱さを受け入れられずに苦しみ、また人の弱さを受け入れられずに人を裁いてしまいます。しかしあなたはこんな欠けだらけの私たちをそのままで愛し、私の目にはあなたは高価で尊いと言ってくださいます。本当に感謝いたします。あなたに愛され受け入れられているものとして、自分の弱さを受け入れ、人の弱さをも受け入れることができるように私たちを助け励ましてください。私たちが弱さを覚えるときに神様の恵みが豊かに注がれていることを信じて感謝いたします。これからもどうぞ弱い私たちを守り導いてください。このひととき心から感謝して、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。